はい、スクートクイーン登場のコーナーが始まりました。今日はですね、スタジオに三田松漢高校の皆さんに登場してもらいますけれども、今日はですね、まずは前半後半に分けてお二人ずつ入ってもらうということで、まずはお二人来てもらってます。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
島田美香です。
はい、向井優馬です。
はい、島田さんと向井くん、よろしくお願いします。
お願いします。
お二人は、3年生だったということで、もう卒業式終えたという話ですけどね、はい、卒業式いつだったんでしょうか。
2月の27日です。
うん、どんな卒業式でしたか。
どんな卒業あの日は僕の場合特にその卒業する感じとかなくて。
あ、向井君は、
はい、友達はけど大泣きしてて、かなり結構まあ面白かったですけど、いろんな。
向井君はあまりこう卒業式っていう感覚はなかった、はいはい、それどうしてですか。
なんででしょうね、うん、いや楽しい、いやちゃんと楽しい3年間送ったはずなんですけど、その卒業式はじゃなくて、うん、それこそ最近になってようやく、あ、卒業したなって感じ、う
ん、後からじわじわ来た、はい、じゃあその時あまり実感が湧かなくて。
はい、そうです、
ね、あ、そうですか。島田さんはどんな卒業式でしたか。
私も向井君と同じで、うん、そんなに実感はなくて、うん、式始まる前に、はい、ずっと1年生の頃から仲良かった子とちょっと喋って泣いたぐらいで、うんうん、式の途中でも泣いたりしなくて、うん、で1ヶ月ぐらい経って、うん、こう私サンダ出るんですけど、はい、こう荷造りしてる時とかに、うん、あ、高校生じゃなくなったんだなっていう風に実感してます。
そうなんですね。もうじゃあ春からの進路も決まって、はい、島田さんはサンダを出てどちらに行かれるんですか。
秋田県に。
秋田県に。そうですか、ね、えちょっと遠いですね。向井君は。
僕 は、 サンダでは、神戸大学なんで、うん、一応一人暮らし神戸にしますね。
お、すごい、
はい、
じゃあそれぞれ2人ね、新しいまた生活始まりますね、はい、そうなんですね。でこの、まあ、松漢高校で過ごした3年間ですけれども、なんかこう印象に残っていることとかありますか。
じゃあ僕
から、はい、
やその真面目な話というか勉強のことで言うたら、うん、その高校の先生 の、 その授業っていう、はい、その先生 の、 その、うん、中学校小学校と違うその熱量みたいな、うん、その先生の
熱量、
特に多分松漢高校強い方だと思うので、
ね、
すごいそれで、あ、勉強その楽しいというか前向きな感じで、うんうん、それが入学してから結構印象に残ってて、そういう面がありますね。
それが3年間続いた。
はい、そうですね。入ってくる新しい、まあその年変わることに新しい教科とか始まって、新しい先生とか入ってくるんですけど、それでもなんかどの先生もなんかすごいね、そのなんていう、
熱い
感じがしてる感じですね、
はい。苦手な教科とかありました。
苦手な教科、そうですね、僕、あ、倫理の授業は苦手というか、うん、先生のその喋りがすごくて、うん、それに圧倒されてたイメージはあります。
今倫理ってあるんですね。
そうです。
じゃいろいろこう考えていく時間なんですか、その倫理の時間
って。あ、そうです。特にその先生は授業の内容を踏まえて、うんうん、プラスその今やったコロナの話とかを踏まえて、はい、いろいろそういう倫理絡めて話してくださったりして、1時間もう50分の授業なんですけど、はい、まあ、よく1時間ぐらい話されて、休み時間に食い込むぐらい話してました。
でもまあ社会に出てね、大事な、ね、はい、部分ですもんね、そのあたりがね、はい、いい授業ですね。島田さんはどうですか、印象に残ってることがありますか。
3年生の9月に USJ に行ったことです。
うん、うん、いいですね。どんなことをしたんですか、 USJ で。
USJ では、うん、なんか途中雨ちょっと降ったりしたんですけど、うんうん、やっぱりこの1年間、はい、松漢祭、楽しみにしてた松漢祭がなくなって、
あ、そっか、新型コロナのね、
で早退も中止になって、はい、なかなかこう最後の思い出作りっていうのができない中で、なんとかこう9月にみんなでユニバに行けて、はい、うん、まあ、マスクはしてるんですけど、うん、いっぱいみんな笑顔の写真が撮れたり、
あ、いいですね、撮れましたか、
こういっぱい喋れたのがすごい良かったなって思います、う
ん。お二人は部活動は何かされてたんですか。
私は陸上部でした。
陸上部で、島田さんは専門は何を。
1500長距離の方をやってました。
1500、結構しんどいですね、はい、1500ってね。
そうですね。
ねえ、あのベストとか自己ベストとかあるんですか。
ベストは5分11秒なんですけど、
すごい、
最後4分台にどうしても行きたくて、2年の冬 をすごい頑張ったんですけど、はい、うん、早退がなくなっちゃって。
ああ、そっかね、そういう影響ありましたね、うん、向井君は部活動は？
僕はアメリカンフットボール部してました。
すごい、そうなんですね、
はい、
へえ、アメフト3年間？
はい、そうです。高校入ってから始めました、
試合とかどんな感じなんですか？
試合は、うん、どうでしょうね、
まあ、仕事ないんで、激しい、やっぱり激しい
けど、そのアメリカンフットボール部って、うん、まあ、ボールをパスしたり、はいはいはい、持って走ったりっていうのが大体あるんですけど、うん、その僕のポジションが、うん、ボールを一切試合中触らない、
そうなの？
そのポジションで、
うん、どういうポジションなんですか？
ラインズって言うんですけど、
ラインズ、
ボールをオフェンス攻めるときに、はい、その投げる人を守ったりする役目で、
は
い、うん、まあ、そういう、その当時ってそのなんかいっぱい食べなあかんくて、多分80キロとか、
あ、そんなにあったんですか？
ガーって頑張ったりとか。
へー、今体重は？
今60ちょいまで。
だいぶこう落ちましたね。
受験勉強で。
ああ、そうですか。落ちましたね。じゃあもうこの高校のアメフト部の時はもうガンガン食べて、
そうです、
体重も80キロ近く。
そうです、そう
です。そうなんですね。
いろんなアメリカンフットボールほんまにちょっと。
どっちの体型が好きなんですか？
あ、何ですか？
どっちの体型が好き？
ああ、そうですね。動きにくいんで、やっぱり太ってる時は。
筋肉ですよね、
あ、一応筋肉なんですけど、その動きにくいんで、やっぱり、まあ、これからの試合はやっぱり筋肉ついてても細マッチョの方がいいと思うんで、
う
ん、痩せたいです
ね、はい、太マッチョじゃなくて細マッチョの方で、はい、筋トレ今でも続けてるんですか？
筋トレはほぼしてないです、
ね、あらららら変わりましたねそっか、じゃあそれぞれ部活に打ち込んだ3年間ということですね。特にこの力入れてた頑張ったことあります？授業というか部活でもいいですけど、
うん、やっぱりショーンは探究活動っていうのがあって、あ、探究ね、はい、うん、1年生から3年生までこう、うん、高校生活全部通して一つのことにやるので、はい、すごい。
これは一つ、あの、一人一つのテーマになるんですか？
今まではそうだったんですけど、はい、今年から何人か同じような目標を持つ子で集まってやってました。
このテーマ決めるのはいつ頃決めるんですか？
2年生ぐらいですね。
ああ、そうなんですね。向井君は力入れてたの
か？力入れた、それこそ、うん、アメリカ部活に結構力入れて、
うん、
で力入れてましたね。
よく頑張ってた。
はい、筋トレとかいろいろ頑張ってました、
うん、あ、キャプテンで書いてますね。
あ、はい、
一応。何名の部活だったんですか、アメフト部は？
その僕の学年が特に少ない時で、はい、選手が5人で、
5人
けど、マネージャーは6人いて、
マネージャーが多かった
多分、まあ、その先輩の代のアメリカンフットボールされてた方がすごいその身長も高くてかっこいい方が多くて、その辺 の、 その引きつける力っていうのがすごすぎて、選手よりマネージャーの方が集まっちゃったんです。
そうなんですね。全体としては選手は何名だったんですか？
選手はそう、僕が3年生の時に、2年生の1個下の人が、10何人結構入ってくださったんで、たぶん20人いかないぐらいで最後の方部活してました。
そうですか、はい、試合には何名出るんですか？
試合は11人で、アメリカンフットボールってこう出たり入ったりがこう自由にできる、
そうなんですね、
競技で、だから多ければ多いほどいっぱい休めたりして、
そっか、常にフレッシュな選手が、
人
数少ないとだいぶちょっとその辺りが不利になるので、はい、ずっと頑張っとかないといけないと、はい、何分なんですか、アメフトの試合って？
だいたい1クォーターが、そのバスケみたいな感じで、はい、第1、第 2、はい、2クォーターみたいなんで、1クォーターが15分です。
あ、15分、はい、それを何回するんですか？
を第4クォーターまでします。
第4クォーターまで、はい、結構ハードな、ね、スポーツですけどね、はい、でさっき探究っていう、ね、話がありましたけれどもね、お二人こう探究を、ね、されてきたということですが、テーマはどんなテーマだったんでしょうか？
私は三田市に住んでる外国人と地域の人と、うん、あと高校生がうまく交流できるようになるにはどうしたらいいのかなっていうのを調べてました、
うんうん、そうなんですね。三田市の、まあ、どうこう地域の人と高校生、まあ、交流どうすれば。向井君はどういうテーマで？
僕はプロ野球選手の方 の、 その使用度っていうのをその数値で表せないかっていうのをやってます、はい、
それぞれこういうテーマを選んだのはどういう理由からですか？
私はちっちゃい頃から外国の人と喋るのがすごい好き で、うんうん、でやっとショーに行って、うん、オーストラリアに2週間 海外研修に行ったりしてて、でオーストラリアってすごい多文化共生が進んでて、いろんな人種の人が一緒に住んでたりするんですけど、やっぱり日本ってそういうのがあんま進んでなかったり、
あまりないですね、
差別とかが残ってたりするのをニュースで見てて、なんかそういう状況を変えたいなっていう思いが自分の中にあったので、
でこのテーマを決めて、向井君はどういった理由で？
ちょっと今の聞いてちょっと緊張するんですけど、
どうして？
単純に野球が好きだから
アメフト部だったのにでも野球が好きで、
はい、あの小学校中学校と野球してまして、はい、
あ、そうですか。
一応野球するのより、はい、まあ、見るのが好きで、で、まあ、野球選手よう故障するんで、
あ、なるほど、
気になって始めたって
感じ。それで、
はい、
それでこのテーマを、まあ、先ほど2年生の時に決めて、で2年間かけて探求していくと、はい、いうことなんですね。なんか大変だったこととかありましたか、探求活動で？
もともと私は、うん、その外国人の交流もそうなんですけど、うんうん、外国人技能実習生のことについて調べたくて、はい、そっち方面でやってたんですけど、なかなか有力なデータとかが得られなくて、方向性を変えざるを得なかった。
あ、そうなんですね。
あとその3人でやってたんですけど、うん、ちょっとしたこの意見の違いとかがちょっとずつ積み重なっていって、うん、こう一つにまとめるのがだんだん難しくなってたなっていう部分がありました。
技能研修、まあ、時々ニュースで、ね、こう出たりしますけども、うん、まあ、どういう仕組みとか、ね、どれぐらい来てるかっていうのはなかなかデータって調べるの大変
ね。大変、あと法律系も結構絡んでくるので。
そうか、難しい。
難しかったですね。
へえ、そうですか。向井君はどうでしたか？
僕はその探求班が2人で、僕ともう1人の友達とやってたんですけど、その友達とちょっと喧嘩することが多かったんで、その
2人はちょっと辛いね。
で、まあ、それで島田さんと同じで、またデータを集めるのが結構大変でした ね、 やっぱり。
だって肩の使用度をね、どういうふうにしてこう数値に表すかって難しいですね。でも、まあ、それぞれテーマを決めてこれに打ち込んでたということですね。この3年間 の、 まあ、この探究活動も含めてですけど、自分の中で成長したなっていう点とかありましたか？
自分はすごい自主性が向上したなって思ってて、なんかもう中学の頃はこう上から言われたことを
先生からね、親とかね、
日々過ごしてたんですけど、こう高校生になってその日頃の小テストとか、またその部活動の両立とかも結構自分からタイムスケジュールを作って、こうどういうふうに動いたらこう一番効率よく頭勉強もできるのかなっていうのを考えるようになったし、この探究もこう自分たちでこう日々の予定を考えて、この日に何をするっていうのを決めたので、こう学校の調べ学習だけじゃなくて、フィールドワークで調べ物も行ったりするアポも自分たちで
自分らで
取ってたので、社会に向けての力がついたなって思ってます。
アポイント取るとき緊張とかしませんでしたか？
すっごい緊張しました
ね。そこはじゃあちょっと頑張って、で実際現場に行ってお話聞いてみたんですか？
そうですね、技能実習生の方向に行った時は、実際に森田さんに会社にインタビューに行ったり、あと交流の方に方向性がいた時は、三田市の国際交流協会の方に電話させてもらって、いろんなイベントとかに実際にボランティアで行ったりもして。
そうなんですね。じゃあ国際交流のイベントにも参加して、じゃあ実際この参加してみて、まあ、いろんな人と交流あったと思うんですけど、何かお話聞けました？
聞けましたね、やっぱりそのサンダーで交流をしたいっていう人がたくさん集まってて、なんかその熱量をもうちょっと高校生にも伝わるように、架け橋になれたらいいなっていうふうに思いましたね。
じゃあその続きはまた後輩に託してっていう感じですかね。そっか。向井君はどうでしたか？成長を感じた点とかありましたか？
僕もかなりその主体性とか行動力っていうのは部活動のやってたりとか、それこそ勉強、ショーン館、まあ、よく宿題が多いって言われるんですけど、まあ、そういうのと部活動を両立させる中で、結構その自分が何をせなあかんのかっていうのは自然と考えるようになったなっていうのは思います。
そんなに宿題多いんですか？
いや、ちょっとあんまり言いにづらいですけど、普通に計画性を持ってこなせばやりきれるようです。
そうなんですね、そうか、ちょっと気抜くと大変なことになる、
はい、
そうなんですね。でそれぞれお二人ね、春から、ね、進路が決まっているということで、島田さんは秋田の方に、行くということですけども、行った先ではどんなことをこう学ぼうと思ってるんですか？
ここはもう本当にその国際 系の大学で。
そうなんですね。へえ、
まあ、コロナがなければだったんですけど、うん、本当は留学生とほぼ1対1のシェアハウスみたいなところに住んで、うんうん、はい、こう全部英語の授業なんですけど、やれるところで、うん、こう日本で交流を深めるために、うん、じゃあ他の国ではどういうふうに多文化共生を作ってるのかなっていうのを実際に自分の目で見てみたいなっていうふうに思ってます。
うん、そうなんですね。じゃあその大学に春から行くと、
はい、
であのシェアハウスは今回はあれですか、ちょっと難しいんですかね。
そうですね、一人の部屋
になります。ああ、そうなんですね。またじゃあね、これになったらね、いいですけどね。向井君は、神戸大学、
はい、はい、で、法学部にしたんで、うん、まあ、法律の勉強を、はい、まあ、よくしたいのと、あと、うん、まあ、神戸大学で友達作りというか、うん、そのいろんな人と、
うん、
そのまあ大学行って広がるので、うん、そういう人と、うん、まあ、積極的に話しかけるっていうのは、うん、頑張っていこうかなと思ってます。
そうですか、楽しみですね、あるからね。じゃあ、あのせっかくなので先輩からですね、後輩、まあ、あの今中学生でね、松陰館にあの来年受験したいなって思ってる方に何かこう声かけるとすれば、どんなアドバイスがありますか。
まあ、松陰の第一印象はやっぱりなんか校舎が綺麗で、うん、まあ、公立とは思えないぐらいこう可愛い感じで、制服も可愛くてっていう感じだと思うんですけど、もう実際その校舎の中では高校生の子たちがこうキラキラと自分の思うような、なんか夢に向かってみんな一生懸命頑張って、でそういう子たちがみんな集まってるので、こうみんなお互い支え合ってたり、あと先生たちもすごい全力でサポートしてくれる、すごい熱
いってね、聞きましたね。
いい高校なので、ぜひ来てほしいなって思います。
そうなんですね。向井君はどうですか。
はい、島田さんに結構言われた感じ。まあ、ほんまにいい校舎やと、すごい先生であったり施設とかも揃ってる学校ですし、まあ、中学生の人はそうですね、まあいろいろ高校になったら、まあ、ほんまにできると思うんで、うん、その準備というか、うん、その高校でいろいろするために、うん、その自分をそのなんかコントロールする力というか、頑張って、うん、そういう力さえそのあれば、うん、その誰かわからん時とか、うん、つまずいた時に助けてくださる先生とか、そのものは松陰館には揃ってると思うんで、はい、そのまあ頑張ってください。
そうですね、はい、勉強面ではどうですか、ここを押さえておいた方がいいよってあります。
あ、中学生に、
中学生の皆さんに
英単語、
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 英単語、これは押さえておいた方がいい。あ、そっか。で、高校生になってからはどうでしたか、授業の進み具合とか、自己管理とか。
松陰の授業は、うん、結構教科にもよるんですけど、うん、こう習熟度別に分かれてるクラスが多くて、はい、それで、まあ、私数学がすごい苦手だったんで、結構下の方にいる機会も多かったんですけど、はい、下のクラスにいたら、うん、この子たちが分かるようなスピードでこう教えてくれて、うん、だんだん上のクラスにも行けるようになる、
そうですね、
なので、こう個人とは言わないけど、うん、それぞれに合わせた実力で教えてくれ る、
うん、る。お、向井君どうでした。
勉強、また、うん、やってるうちにちょっとしんどくても楽しくなると思うんで、とりあえず頑張って
頑張るしかない。はい、そっか、ぜひね、考えてる皆さん頑張ってほしいですけどね。この3年間でこう振り返ってみて、これやっときたかったなっていうのあります？高校生のうちにやり残したことあります？特にないですか？
僕文化祭をやり直したくて、
文化祭、
ほう、その僕から体が弱いんか知らないですけど、うん、1年生の時に文化祭の当日に熱出しまして、
うん、あららら
1日目行ったんですけど、1時間ぐらいで早退して、それで
楽しめなかった。1年生の時、はい、
それで1年目の文化祭は楽しめなくて、うんうん、2年生出店をその松陰祭するんですけど、うん、はい、文化祭するんですけど、うん、それも1日目は大丈夫だったんですけど、うん、2日目に熱が出まして、
あ、
まだ、あ、2日目一瞬出たんですけど、後半もうヘトヘトになって、もうずっとダウンしてた状態で、で3年生になってと思ったら、そのコロナの関係でなくなって、僕文化祭をちゃんと楽しんでいないっていうのが、
ちょっと縁がなかったね、はい、文化祭ね、できたらもう一回文化祭をやってみたかった、はい、そうか。島田さんどう、やり残したことがありますか。
松陰は皆勤賞っていうのが、うん、あるんですけど、はい、それが基準がちょっと厳しくて、こう学校に出席するだけじゃなくて、 こう保健室行ったり遅刻したりするのもダメ
なんですけど、うん、あ、そうなんですね、結構厳しい。
で、私学校には毎日行ってたんですけど、うんうん、1時間だけ保健室で休んじゃって、うん、それがすごい悔しくて。
悔しかった。ね、そっか、学校じゃあもう毎日。
はい。
おお、そうなんですね。向井君は？
僕はそれこそ小運祭のその1年目の小運祭で早退したのがきっかけでも結構休みになりました
ねえ。でもまあ3年間ね、あっという間だったかなと思いますけれどもね、はるかぜひ頑張っていただきたいと思います。ではリクエストお答えするんですけど、このコーナー最後に将来の夢を聞いておりまして、お二人の将来の夢最後に教えていただけますか。
やった譲り合い
が
さっきの大学進学のとこにも重なるんですけど、はい、日本の国際交流に貢献できるような国際人になることです、
うん、頑張ってくださいね、はい、向井君どうですか。
まあ大きな夢はとりあえずないんですけど、うん、まあ、とりあえず大学で、うん、あ、いや、頑張ります。
頑張ります、
はい、頑張ります。
大学を頑張ろう、はい、頑張ってください。ではリクエストお答えしたいと思いますが、誰の何という曲でしょうか。
スミカの祝祭という曲です、う
ん、は
い、
この曲は何で選んでくれたんでしょうか。
この曲は、うん、この今年の受験シーズンのインゼリーっていう商品の CM 曲で使われていて、うん、はい、でその CM の内容も、うん、その今までコロナで勉強できなかったけど、うん、頑張って試験に受けてるっていう CM の内容 で、うん、でちょうど1月ぐらいに本当にメンタルが不安定になってしまって、うんうん、でもこの CM と大好きなスミカの曲を聴いて、はい、たくさん助けられた曲なので選びました、
うんうん、分かりました。では最後にですね、タイトルコール、アーティスト名と曲名言ってくれたら曲スタートしますのでね、それで締めてください。前半はですね、お二人スタジオにお越しいただきました、三田松館高校から、3年生も卒業、ね、されましたけど、島田さんと向井くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
スミカで祝祭。
この時間はハイスクート会員登場のコーナーをお送りしています。今日は三田松館高校を卒業された3年生の、ね、皆さんにお越しいただいておりまして、後半もお二人入ってもらいました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
伊沢明です。はい、
角谷幸太郎です。
はい、伊沢さんと角谷くん、よろしくお願いします。
お願いします。
お二人は卒業式、何かこう印象に残ったこととかありました？どんな卒業式でしたか？
そうですね、私は当時を読んだんですけど、
うんうん、おー、そうなんですね。
本当に緊張してて、うん、でも本番はこうみんなが後ろにこういるのを感じながら読んでると、なんかすごい、あ、卒業するんだなって、あんまり実感なかったまま読んだんですけど、読んでる時に感じて、ああ卒業しちゃうんだなってちょっと悲しくなりながら、
そこで聞いちゃいましたか。
そうですね、
最後まで読めました？
はい、読めました。ちょっと泣かずに読めたので。
そうなんですね。
ちょっと自分の中では泣かないようにしようっていう目標があったので、
そうなんですか。
ちょっと目標は達成して読むことができました。
どんな気持ちを込めて読まれたんですか？
その行事とかの思い出を読むときはやっぱりみんなにも思い出を思い出しながら聞いてほしいなっていうのがあったんですけど、先生たちとか保護者の人とかのまあメッセージのときも、まあその保護者の方だったら保護者の方にこう届くようにこういうのを頑張ってました。
ああ、そうなんですね。角谷君はどんな卒業式でしたか？
僕はやっぱり最後コロナのことで校歌が歌えなかったので、
うん、あ、
そう
だった
んですね。それが結構残念やったなって思いますね。
ああ、そっか。じゃあ校歌、いつもと違う、まあ、式になったんですけど、その中で校歌はちょっと歌えなかった。
はい、そうですね。
そっか、好きなんですか校歌？
校歌、はい、結構僕の年次の主任の先生が1年生の時に、うんうん、校歌を早く覚えて小学生になってほしいっていうことを言っていただいて、うんうん、はい、もうほんまに校歌は学校の歌だなってずっと思ってるんで、うん、
そっか、今でも覚えてますか？
はい、覚えてます。
おお、そうなんですね。すごいですね。まあ、その卒業式からほぼまあ1ヶ月経ったということですけどね、この小学生として過ごした3年間、特に印象に残っていることとかありますか？
そうですね、うん、生徒会に入ってたんですけど、うん、その生徒会での活動がやっぱり3年間の、うん、まあ、高校生活の大半を、はい、まあ、自分の中で占めてて、うん、すごいこう生徒会でこう成長させてもらったなっていうふうに思ってます。
生徒会ではどんな役職をされてたんですか？
生徒会長をして
ました。お、すごい、そうなんですね。みんなをまとめていきながら。
そんな、なんか そんなしっかりした会長じゃなかったんですけど、まあ、支えてもらいながら会長に、うん、まあ、なっていけたかなっていう思いです。うん、
会長としてこう何をこうされたんですか？
挨拶とかは代表して言うことが多くて、うん、でもあのコロナの影響で、うん、やっぱり行事がなくなって、
そうでしたね、
その行事の代表挨拶がなくなって、うんうん、意外とあんまり代表で挨拶がなくて、
そうか、ちょっとお仕事が
少なかったかなっていう感じはあるんですけど、
ここを変えたかったなとかありました？そういうのは特になかった
ですか？変えたかったな、うん、まあ、それはあんまりなかったんですけど、
うーん、じゃあ生徒会の会長として頑張ってたと。角谷君はいかがですか？
僕もあの部活動の日々がやっぱり印象に残ってます。
お、部活動何をされてたんですか？
生徒会と科学部を兼務してましたね。
うん、あ、そうなんですね。へえ。
掛け持ちってやっぱり結構忙しかったんです
よ。結構皆さんされてますよね。この時間ね、聞きますけど、じゃあ生徒会で、伊沢さんを支えながら、
はい、あの会計として、
あ、会計をされてたんですね。
支えてました。
そうか、はい、そして科学部、
はい、
をされてたと。お、どんなことをしてたんですか、科学部で？
あのロボットの研究をしてました。
ロボット、じゃあなんか大会に行ったりとか？
はい、行ってましたね。
お、どんな試合ですか、大会って？
あの自分たちの作ったロボットを2台作って、うん、そのロボットでサッカーをさせるっていう大会ですね。
へ、なんか大きな大会とか行ったんですか？
はい、全国大会に出場したりとか。すごいです
ね。あとは？
あとはあの、うん、発表のプレゼンテーションの発表の大会とかもあって、は
い、あ、そういうのもあるんですね。
あの僕の学校があの SSH っていう、うん、あの国の事業に指定されてるんですけど、
はい、
その SSH が開催している全国大会にも出場したことがあります。
はい、おー、スーパーサイエンスハイスクールでしたっけ？
はい、そうです。
これ指定されてるので、はい、こういった大会に行けると。
行けます。
そうか、伊沢さんはもう生徒会活動のみですか？
そうですね、もう兼部はなしで、うん、生徒会一筋です。頑張りました。
そうなんですね。あの特にこの高校生活で力入れて頑張ってたこととかありますか？
やっぱり生徒会での、うん、あの行事の運営に力を入れていました。うんう
ん、ちょっと少ないかったけども、まあ、その中でも頑張ってたと。
そうですね。1年生の頃から先輩たちに教わりながら。
1年生の時から生徒会活動を。
そうです
ね。そうなんですね。どうしてそれは？
あの中学の時に生徒会に入ってて、
うん、あ、もう経験
があったんですね。高校の方が、うん、多分行事とか、うん、いっぱいこう関われるなっていうのがあって、うん、なるほど、こう仮入部、
うん、
見に行ったら、うん、すごく先輩たちが、うん、こう思ったより明るくて、うん、すごい入りやすそうな、うん、アットホームな感じで、うん、はい、先輩たちの魅力に、うん、惹かれて入りました。
そうなんですね。角谷君は惹かれて
頑張ったこと？生徒会であの、うん、オープンハイスクールをするときに、うん、はい、学校紹介のビデオを作ったりするんですけど、うん、それをやっぱあの、うん、初めて作ったんですけど、はい、それを頑張りましたね。
あ、編集とかもしたんですか？
はい、編集をして自分たちでビデオを撮って編集もして、
うん、あ、撮影して編集してで見てもらうと。
はい、
なんかこう苦労した点とかありました？その中で。
そうですね、やっぱりあの、うん、学校の魅力をあまり長い時間は取れないので、
うん、
あの厳選して伝えようと思うと、うん、かなりその撮影の時にも、うん、あ、ここは入れた方がいいんじゃないかとか、
うん、
そういうあの、まあ、議論とかもあって、う
ん、いろいろ出てきますよね、アイデアもね。
はい、なかなかその一つの作品を作り上げた時には達成感というものがかなりありました。
うんうん、そうか、伊沢さんどう苦労した点とかありました？
そうですね、うん、あのそういう、まあ、編集とかもちょっと任せてるところがあったんですけど、うん、そういうビデオとかも、うん、ビデオ撮るなら台本が必要で、うん、内容も考えてとか、はい、もうなんか一つのことをするのに、うん、こう段階を踏んでたらたくさんやらなきゃいけないことあるなっていうのを、うん、やっぱりいっぱい知って、
うん、
そのそれを知るまでは、うん、まあ、じゃあビデオにしようっていうか、うん、普通に言ってたことも、
うん、
ビデオだったらこれもこれもしたら時間足りないんじゃないかとか考えるようになってきて大変だなっていうのが大変で思いました。
どっかでこうね、踏ん切りつけないとね、いけないですけどね。それはやっぱり会長の一言で。
いや、そこまでのそのなんか権力はないですけど、
今日はここまでみたいな。
まあ、あのここまでは絶対決めようとかは、うん、まあ、目標は1日7日の目標は立てるようにはしてました。
で、こうみんなで苦労して、何分ぐらいの そのビデオになったんですか、これは。
大体いつも2分とか3分です
か。でもそれ、そっか。でも撮影するにはいっぱいね、時間もかかるしね。
いっぱいかかりますね。
1週間ぐらい。
わ大変。
かけてました。
そっか。まあ、渾身のじゃあ、ね、作品になってるということですね。で、先ほどもありましたが、探求をね、皆さんね、されてるということで、お二人のテーマはどういったテーマになったんでしょうか。
私は、
井田さん、はい。
暗記に色ペンは必要か、色を使った記憶方法っていう色彩についての探究だったんですけど、
なんでこのテーマをされたんですか。
青色が暗記の時に、はい、こう青色で暗記したら暗記しやすいっていうのを、こう聞いたことがあるメンバーが集まって一緒に探究してたんですけど、実際本当に青色がこう暗記に役立つのかっていうのを確かめたくて、他の色とかも使いながら実際どれがいいのかっていうのを探求してたんですけど、でもやっぱり男性と女性で色から受ける影響とかも違って、それで結果が変わってきたり、やっぱり黒い字がやっぱり人間は見慣れてるからなのか、まあ、黒が一番覚えやすいという風に結果になってしまって、
そうなんですね、
だから、まあ、色ペンで考えたら、まあ、男女ではそれぞれ違ったんですけど、やっぱりこう見慣れてるっていうのも影響してくるんだなっていう発見がありました。
そうね、その色ペン男性女性、まあ、違うっていうのは、女性は何色が、
女性が青色で、男性が赤色でした。
あ、そうなんですね。
そうなんです。なんか全然真反対で、ね、男性だったら、その青色が一番暗記に良くなくて、
あら、そうなんですか。
女性が赤色がダメなんですよ、だから本当に真反対の結果になったんで、面白いなと思って。
面白いですね。普段私濃いめの紺のペンを使うんですけど、通りで全然覚えてないんですね、書いたことね。ああ、そういうことか。これですっきりしました。角谷君は探究はどんなテーマを。
僕はロボット制御におけるビジョンシステムについてというテーマで探究していました。
このテーマはどうやって選んだんですか。なんで選んだんですか。
僕がやっている部活動で、はい、ロボットを使ってサッカーをするんですけど、その時にコートの、画像を、視覚として捉えて、はい、サッカーをしようっていう、その方が、制御がしやすいからそうしようと思って、けど部活動の時間だけでは、その視覚のことばかりでは、ずっとやっていれないので、探究でそのビジョンシステムについて極めようと思って。
そうなんですね、はい、じゃあ部活動では時間が足りないので探究でその部分を補おうということで、はいはい、
探究でその分野を極めようと思って。
おお、もうロボットを壊し一筋って感じですね。
そうです
、じゃあそれをうまく視覚として捉えるように制御できる。
できました
ね。あ、そうなんですね、はい、それはプログラムか何かで、
カメラで捉えたものをプログラムで処理してやってます。
すごいですね。難しい分野ですけどね。これをこう探求していったと。
探求して、
そうなんですね。まあ、部活動、学校生活、探求活動を通してこう自分の中で成長したなっていう点ありました。高校生活で
やっぱり生徒会に入って挨拶とか、まあ、生徒会長でみんなに話をしたりとか、まあ、部活のみんなに話をしたりっていうのもあるので、探究を通してっていうのもあるんですけど、こう自分の意見をこう相手に伝えるっていう発言力をつけることができたかなっていうふうに思います。
そうか。角谷君はどうですか。
僕はやっぱり人に頼るってことは大事だなと思いまして、ね、
人に頼るのは大事。
さっきも言った編集とかは結構僕仕事抱え込んじゃうタイプなんで、結構いっぱいいっぱいになることがあったんですけど、はい、そういう時にまあ、会長さんとか助けてくれたりとかして、結構人に頼ることはほんまに大事なんだなって学びました、
ね、社会に出るとやっぱりねそうなってきますので、チームでとかね、みんなでこう一つのものを作り上げるっていう形になってきますからね。じゃあもうしんどい時はしんどいって言ってね、振、はい、った方がいいかもしれないね。そっか。でお二人はそれぞれ春からまた進路ね決まってるということですけど、はい、井田さんはどういった進路になるんですか。
私は看護の専門学校に、
お、そうなんですね、はい、どんな風にこう勉強とかしていきたいですか。
そうですね、やっぱり看護師になるための勉強をもうずっとしていくので、もう将来にそのまま直結するこう知識だったりとか、まあ、技能的なものもあるので、 まあ、毎日毎日一つ一つをしっかり、うん、まあ、復習予習を兼ねて、うん、こう頑張ってこう身につけていきたいなっていうふうに思います。
そうなんですね。あのこちら自宅から通うんですか、学校には、
はい、
あ、そうなんですね。じゃあまだこうね、あの大丈夫ね、いろいろ緊張ね、
それ
が大変ですけどね。じゃあ将来の夢としてはどうですか、伊沢さん。
将来はやっぱり看護師ですね、やっぱり。
うん、どうしてですか。
あのコロナの影響で、うん、やっぱりこう医療従事者の方がたくさんこう大変な思いしたりとか、うん、でもそういう人たちがいないと、うん、患者さんとかはやっぱり大変だし、うん、頼れる人がいないので、うん、やっぱり誰か困っている人を助けられるような、うん、そういう人になりたいなっていう思いもあって、看護師になりたいと思ってます。
じゃあ春からも頑張ってくださいね。
はい、
はい、角谷君は春からは、
はい、僕はあの大阪の大学の工学部に進学することになります。
工学部に、はい、そこではどんなことを学ぶんですか。
僕はあのそこの大学に行きたい研究室があって、うん、あの部活動で 3D プリンターを僕はあの、はい、ずっと利用してたんですけど、はい、その大学の研究室では産業用 3D プリンターを使っていろんな装置を作れるので、僕があの新しい装置とか作ってみたいなと思ったので、
すごい、
その大学に行くことにしました。
じゃあそこでできたらまたニュースになるかもしれませんね。
そうなったら嬉しいです
ね。じゃあ将来の夢としてはいかがですか。
あのその行く学科があの環境エネルギー工学科という学科なんですけど、あのその研究室で作った装置を使って、うん、環境問題とかの解決に貢献できるような装置を作りたいなと思っています。
だからね、地球のね、いろいろ問題ありますもんね。もう期待してますので、すべてはもう確定のようにかかってますから、頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、ではですね、最後にリクエストをお答えしたいと思いますけども、誰、何の曲を選んでくれましたか。
はい、平成ジャンプで Your Song、うん、という曲を選びました。
この曲はなんで選んでくれたんでしょうか。
あのすごくその周りの人とか、はい、家族だったり友達だったり、うん、こう周りの人の感謝の気持ちを歌った曲なんですけど、うんうん、はい、あのやっぱり高校3年間、うん、まあ、先生だったり家族だったり、うん、友達いろんな人に支えられて、うん、まあ、ここまで卒業まで来れて、はい、新しい進路もみんなそれぞれの道に行くと思うんですけど、うん、多くの人に感謝の気持ちを込めて選びました。
わかりました。では最後にね、曲紹介してもらいたいと思います。そして三田松館高校は創立20周年今年ね、はい、なるということで、今年の11月12日に記念式典を行う予定ということで、またこれは詳しくホームページねご覧いただいたというように思います。後半はですね、スタジオに伊沢さんと角谷君をお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
平成ジャンプで Your Song。